おはようございます。大掃除終わった方手を挙げてください。えらいえらいえらい、まだまだやなっていう人を手を挙げてください。私もまだまだなんだけれども、今日ラストでみんなと礼拝することできてすごく嬉しいです。そして、今日のテーマは、2017年どうだったのかとか、それよりも、2018年、私たちがこの2018年どのように見ればいいのかということを今日ちょっと話したいなと思ってます。そしてもう一つちょっと KBF で変わってきているのは、普通だったらね、メンバーシップっていうのはだいたい4月か5月で更新でやるようなもんなんだけれども、今年から、1月スタート、でやりたいと思ってますので、ですから、2018年、力を合わせて神様の、関係を強めたいと思うんだったら、来週からそういうメンバーシップの、登録するところがありますので、野球でもそうやし、サッカーでもそうなんだけど、自分のチームのメンバーが誰なのか知らなかったらうまく試合できない。ですから本当にいつも KBF のメンバー、私のベッドの横に貼ってあるんです。でも書く名前を、見て祝福に祈りとかそのようなことをやってるんですけれども、やっぱり誰がチームメンバーなのかっていうのをそれ分かった方が、力強い仕事ができると思いますので、また祈って考えてください。そして来週はそういう、ものが出てきますので、またよろしくお願いします。けれども、もちろん別の教会のメンバーは、ここは自分の充電できる場所だったらもう大歓迎で、全然なんかプレッシャーとかそんなの感じないでください。今日のテーマは KBF2018 年オープンヘブンということをテーマとして、ちょっと考えたいと思うんですけれども、先週もちょっと話が出たんですけれども、本格的に神様と関係を持ちたかったら、まず第一、祈りで始まるの。そして、このような配ってるんですけれども、このような祈りのカードを配ってるんですけれども、簡単に自分が弱い人で、そして自己中で、そして自分の弱さとか失敗を認めて、そして今度はイエス様を代わりに罰を受けたことを信じるって、そして今度は誘って自分の中に来てくださいって、自分の主になってくださいって、このような簡単な祈りすれば永遠の命が与えられ、そして共に生きるっていうスタートのポイントじゃないかなと思ってます。非常に大切なことなんです。それで誰でも本気でこの祈りすれば本気で救われます。それで明さんはそのカードをちょっと後ろにありますので、また、配ってしまったとかもう一個欲しいなと思うんだったら、ジャンボも今日ジャンボサイズもちょっと出てるので、また欲しいなと思ったら後から取ってください。そして2番目は自分の決めたこと、イエス様を委ねて主として受け入れるって、それを本気だって、もう口先だけじゃない、本気だっていう証明する方法っていうのは洗礼なんですね。洗礼で委ねますってことだって、そして上がった時に今度はイエス様と共に生きるっていうようなスターティングポイントなんですね。口先だけではなくて行動も見せます、信じますということで、けれどもこの本気で祈って本気で洗礼を受けると、本気で何が起きるかっていうのは、聖霊が自分の中に入ってくるんです。神様の聖霊が自分の中に入って住んでくださるんです、自分の中に。けれども多くの場合は洗礼を受けた時とか、そのあたりに実際入ってくるんですけれども、種のような状態で、大きな木ではなくて種のような状態 って、そして自分がどんなに恵まれているのか、どんなに権威が与えられているのか、イエス・キリストによってどんなに大胆に祈れるのか、どんなにすごいことを求めてもいいのかっていうのは、多くの場合はもうわからないっていうことで、でわからないから、コツコツ栓抜きでどうですかって言ったら、まあ良かったと思うけど、どうやろう、まあなんかちょっとなんかほっとした気持ちがあるなとか、なんかそのような答えが多いんですけれども、どうしてそのように答えているかっていうのは、どんなにすごいものに受け入れたのかっていうのはまだ気づいてないです。気づいてたらすごいことになってるんですね。エペソの3章の16から19、まあそのテーマね書いてあるんですけれども、読んでくれますか。エペソの3章の16から19、
はい、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。
どんなに愛されているのか気づくことができるように。それが気づくことができたら、とんでもないような素晴らしいことが体験ができるということで、まあ、いろんな経験があるんですけれども、今思い浮かんだのは、そうですね、モザイク、で横浜、神戸駅の近くのモザイクというところがあるんですけど、モザイク行ったことある方手を挙げてください。
OK。そしてそこに船があって、ルミナになんか船があって、そしてそこのモザイクの中に映画館とかあって、そしてちょっと広い広場みたいなとこあって、レストランもあちこちあるんですけれども、もう多分17年18年前の経験なんですけれども、ある連絡が入ってきて、ロブさん、牧師として式やってくれませんかって。そして、一緒にやったことないような、会社やったんですけれども、私たちのテーマは変わったとこで結婚式をやることなんですって。だから一つの結婚式場ではなくて、いろんな変わったとこでやることになってますので、モザイクのそういう外の広場のとこで結婚式をやってくれませんかということを頼まれて、で僕が気楽におもろと思って、面白いなって、そんなんやってみたいなと思って、ですから OK 出したんですよ。そしてそれが日曜日のコロ礼拝の後で、私が急ぎそっちに行って、そしてガウンを着替えて、ガウンを着て、そしてその広場のところに集合やから、そこ行ったらとんでもないことになってるということを分かってしまって、それはお客様が多くて、買い物をしている人たちとかいろんな人が多くて、そして一応バージンロードを出してあって、そして席が親戚のために席が12個ぐらいがあったのかな、ちょっとだけあって、そして前に、なんかアンプがあって、マイクがあって、そして今度は音楽はなんかラジカセットみたいなもんで、そしてそれがアンプにつながってて、そしてこれが押すとジャンチャチャチャンチャチャンチャチャンってなってて、そのようなものになってて、そしてもうまだまだなのに、お父様とか神父さんのお父様とかの親戚もう座ってんの、自分の席にこう座ってて、けれども周りの人たちは結婚式やるって知らないわけだから、みんな勝手にバージンルーダー歩いたり、何やこれやって、こどうなってんだって、これなんか式台は何するやろうかっていう、こうやって今度 もう完全になんかみんながこうやって席座ってるのに、もう人が勝手に通ってる、もう大勢がいた、もうひょっとして千人がいたかもしれない、たくさんの人が通って、レストランどこにする、そっちするとか、なんか それを会話になってて、そして神父様のお父さんの顔を見たらね、もうやばかった。神父様のお父さんはね、訴えてやればこの業者って、こんなことにバカにされて、こんなとこで私の娘の結婚式っていう、そのような雰囲気でね、どうしようと思って、そして担当の方 もう手触れてるの、もうどうしようどうしようって、ロブさんロブさんって言って、で僕が正直言うとね、逃げましょうって言いたかったので、もうけれども、まあ、これが失敗で終わったら、この方のビジネスがこれでおしまいなんだなっていうような、そんな雰囲気だったので、そして私がどうしたらいいんやろうかと思って、神父と新郎がちょっと着替える部屋があって、そこに行って、そして新郎新婦がどうなってるか分かってないわけなんだよね、うまくいってると思って嬉しそうな顔してんだよね、もう外はめちゃくちゃって分かってないんだよね、そして僕がもう祈って祈って、どうしたらいいやろうか、どうしたらいいやろうかと思って、そしてね、聖書に書いてあるのは、私たちが一人じゃない、一人ぼっちじゃないの、そして守りの天使がいるって、いつもいてくれてるって書いてあるんですね、聖霊が私たちの中にあるんだっていう、そういう御言葉があるから、私が目つぶってて、そして想像したんですよ、自分が一人じゃなくて、この式を始めた時に大勢な天使たちも一緒にいてくれて、聖霊の力がとんでもないような力が、そこにあって、そしてもう何とも言えないような素晴らしい結婚式になるんだって、私が一人ぼっちじゃないんだって、それを想像して、そして今度は私が出て行って前の方に行って、そしてタートルを語り、スピーカーマイク一番フルオープンにしてくださいってお願いして、そして今度はLadies and Gentlemen って言って、そして Right now we are going to have the Please make way for って、そんな言って、そしてみんなびっくりしちゃって、そして説明したんです。ここが今は結婚式場なんで、結婚式の場所なんだって、そして今から一番あっちの方から神の様神父様、が、ま、こちらに参ります。 And now we have the bride and groom Hiroshi and Tomoko って言って、そして今度みんなうわーってなって、そして完全に雰囲気がひっくり返った、あったかい雰囲気になった。それだけではなくて、もうみんなこそこそ動き回るんじゃなくて、みんな止まってしまって、そして今度僕がイエス様の話をしたら、真剣に1000人以上の人たちが聞いてる。そしてその後に終わって、退場でみんなわーってなって出て行った後に、今度は左の方を見たら列が出てる。それであれって、これ どういうことやろうかって言って、すいません神父さん名刺お願いしますっていうことで、それで私が名刺が、まあ、20本ぐらいあったんだけれども、配って、ミサはどこでやってるんですかとか、そんなのあって、そして全部終わった時にびっくりしちゃって、自分がびっくりしちゃって、なぜ言うと、オープンヘブンになったろう、天が開かれ、そして大変な雰囲気を完全にひっくり返されたっていう、これはすごいもんやなと思って、それで今日はそれはどういうものなのか、それで私たち具体的にどうやってそれが体験できるのかっていうのを話したいと思います。まず第一、イエス様の洗礼の、話を読んでほしいんですけれども、ヨハネ第一手紙29から
34まで読んでくれますか、
その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。
特に、ね、気になっているのは32節なんですけれども、もう一度それ読んでくれますか。
またヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下って御霊が鳩のように天から下って
そして
この方の上にとどまられるのを私は見ました。
とどまれるってなんかそんな書いてあるんだけど、ちょっとこれ説明仕方がちょっと変わってるんです。ちょっとね言い方が聖霊はもうイエス様の中に住んでるんではなくて、とどまってるっていう言葉がここに書いてあるんですけれども、これ非常に大切な深い意味があるんですね。または聖霊はどのようなものと比べたんですか。鳩のように。どうして鳩のように。鳩っていうのは非常に敏感な鳥なんです。公園にある鳩は、ちょっと違うけどね、もう人のパン食べるのはもう商売になってるからちょっとずうずうしいとかね、いろいろあるんだけれども、自然の中にある山の中にある鳩っていうのは性格はね、ちょっとでも嫌な雰囲気になると飛んでしまうんですね。で、私の家では大きな木があるんです。木蓮っていう木があって、そしてそこに一人の鳩がよく来るんです。そしてその鳩は公園の鳩と違ってて、とっても綺麗でオレンジのトントントンってこの辺にあって、そしてその鳩はすごい不思議な鳥で、僕の性格はまるで分かるような感じで、そして僕が家から出てきて、もうこれもしないとあかんし、あれもしないとあかんしっていうような気持ちで家から出ていくとね、飛んでいってしまうの。けど今度は、賛美することを終わったばっかり、あったかい心で出ていくとね、そこら辺にいるの、見てるの。そしてそこら辺に降りてきて、そこら辺に歩き回ったりする。ものすごく敏感なんですね。ですからもしそのような鳥を肩に乗せたら、私の歩き方が変わると思う。もう本当にそのような鳥がここにいるんやったら、多分歩き方はね、急な動きをしない、急な 変なことを言わない、揉めたりしない、そしてイエス様が聖霊はどのようにイエス様働いてたかというと、オープンヘブンになって天からその鳩のようにな出てきたんですよ、聖霊が。そして今度はもちろん中に住んでたんだけれども、この肩のようなに鳥が乗っかるような感じで乗っかったんですね。そして今度はその意識で、その理解で毎日仕事してたんです。そしてあちこち書いてあるんですけれども、イエス様が責められた時によく言ったのは、私がやることはすべて天のお父様と同じですって、勝手にすることは何もありませんって、何もかも相談しながら、まるで鳩のようにいるような感じで相談し合いながら動いてるっていう、そのような生活してたんですね。それだけではなくて、イエス様が弟子たちに言ったのは、私と同じことがあなたができるよっていう、あなたができるよって、そして私より優れた奇跡も起こすことができるよって、そこまで言ってくれてたんですね。そして私がその、オープンヘブンの生活、今でも体験できると思います。今でも今でもそこまで力強く聖霊と共に生きる、別に変な歩き方するとかね、こうやって鳥が肩にいるふりをする、そこまでしなくてもいいんだけれども、けれどもその理解、自分が一人じゃないんだって、自分の中に聖霊がいる、それだけではなくて聖霊は私の上にいるんだっていう、乗っかってるんだって、そしてその理解で動くと自分の会社の環境を変えることができる、自分の家の環境を変えることができる、とんでもないようなすごいことが体験ができるけど、多くのクリスチャンはこれ分かってない。聖霊当たらなきゃ済んでますかって、いや一応聖霊受けてますので、まあ多分そうでしょうねとか、で今度はじゃあ祈ってくれませんかって、天の神様イエスキリストの皆によって祈りますって、本当に小さな小さな祈りなんだけれども、今から集会をしたいと思いますので、あなたの祝福をお願いしますって、なんかそしてなんかタンタンタンタンって祈ってるんだけれども、その自分は聖霊と共にいるんだっていう、それを理解なしでやろうとしてるから、パワーがない、力がない、そのようなことが多いではないかなと思うんですね。ですからこの2018年、KBF の 目標、そして皆様も持ってほしい目標は、オープンヘブンを体験する。そしてそれがこの教会だけではなくて、自分帰った時でも、自分が部屋に入っていったらなんか喧嘩になりそうやけど、けれどもオープンヘブの意識で動いてるから、まあええわって仲直りしようとか、そっちに行ってしまうっていうような、そのような、そのような生き方、私たちが2018年、特に2018年体験できるんではないかなと強く思ってます。そして、まあ、このようなオープンヘブンで生きるっていうのは、聖書の中ではこれを体験した人はいくらでもいる、探せばもういっぱいいっぱいいろんなのあるんだけれども、まあ、一つは人の働きの5章の15、16読んでくれますか。
はい、ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。
ここですごいなと思うのは、ペテロが自分が救われている意味をつかんだ。そしてそれだけではなくて、聖霊が自分のとこにとどまってるって分かったの、理解したの。ですから今度は天から来る恵み、天から来る力、癒し、全部自分通して働けるだってもう分かっちゃったの。ですからそういう期待を持って毎日歩き回ってたの。その期待を持って、それがあり得るって、自分としてオープンヘブンで、そしてとんでもないようなすごい奇跡がそのオープンヘブン通して私のところに流れる可能性があるって、その理解で毎日歩いてて、そして今度は結局何が起きたっていうと、あんまりにも奇跡が多かったので、村の人たちがクリスチャンじゃないのに分かったの、この方で、ペテロっていう方があんまりにも奇跡が多いから、この人の近くに行ったらその油注ぎが漏れる。そして影でもいいから、影でも当たったら人が癒されるって、それそこまで周りの近所の人たちが分かってしまったの。そのようなクリスチャンは最初のクリスチャンだったんです。で、もう2018年そのようなクリスチャン生活を私体験したいと思ってます。ところどころで味わってますけれども、たまに味わったんではなくて、しょっちゅう味わいたいなと思ってます。ペテロが、そのオープンヘブンの理解で、そのオープンヘブンがあるんだって、自分は、神様から離れているんではなくて、私のところにとどまっているって、それを分かりながら歩いてたので、すごいような奇跡が起こってたですね。次はね、ペテロなんですけれども、ポールです。ポール、人の働きの19章の12節、ポールの商売は、仕事はテント作りやったんです。そしてテント作るっていうのは非常に力仕事やったんですね。そしてもう汗をかくし、もう結構大変な仕事やったんですので、ですからポールは働いている時に汗びっしょりになった時に、そこの辺に手ぬぐいとかあったわけなんだよね。でそれを、ちょっと汗拭いたり、そういうなんかで、ね、腕の下とか多分匂いがプンプンしてたんじゃないかなと思うですね。香水もそのためになかったと思うし、けれども何が起きたっていうと、いろんな人がペテロ働いてて、普通に普通の人のように働いてるのに、こっそりそこ行って、ちょっとこのテレビもらっていいって、新しいやつじゃなくてもうすごい匂ってるやつ、そしてその匂ってるやつを拾って、そしてアクレに取り憑かれてる人の上にボンってかけて、うわーって解放されたり、そこまでみんな理解してた。聖霊はとどまってるこの人に。そしてもうあんまり大幅とどまってるので、洋服でも映ってるって、そこまで あるって。ちょっと昔の教会ってすごかったな。であんまりこの話今日本には聞かない。なんかタオルこうやってやって、そしてもう履いておって言って、あんまりそんなの聞いたことないんだけれども、私が1回だけ2回体験したんです。そして汗拭かなかったけれども、めちゃめちゃ忙しくて、ある方が僕のとこ来て、早く今なんか親戚が病気でもう今入院しててもう大変なので行って来てくれませんかって。それで僕はもうどう見ても時間がなくてできないっていうことで、すぐにって言われたから。ですからね、正直言うと、帰らすたびにハンカチあげたろ。 そしてこれを持っておいて祈ってあげてくださいと言ったらね、これで治っちゃったんだよ。そういうこともある。特別な人ではなくて、自分はイエス様の、イエス様は自分の中に住んでるんだって、救いをもらってるんだって、そして聖霊が私の中にいるんだ、一人ぼっちじゃないんだって、それを理解している人たち。理解してなかったら何も起きないけど、理解してる、信じてると、本当にそのようなことが ありえるんだよね。もう一つ、これ面白いなって、ルーカのイエス様の話なんだけど、ルーカの8章の43から48読んでくれますか。
よいしょ。その時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄って、イエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出て、見前にひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと、立ちどころに癒された次第とを話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。
この話の中ですごい大切な教えが入ってる。で、それは大勢の人たちがね、イエス様触ってるのよ。もうぶつかったり、狭いから通らしてっていう感じで、もうだから、もうひょっとして100人もっとかもしれないけれども、イエス様にぶつかったり当たったり、そのような狭い混んでるような道だったんですけれども、その中で癒されたのは一人、何百人も触ってんのに一人だけが癒された。癒された理由は、イエス様はオープンヘブンとつながっていると理解してた。それがあり得る。ですから洋服でも触ったら、あの力が天から来て、この人を通して自分のとこに来るんだって、それを理解してた。ですから理解しているクリスチャンと理解してないクリスチャンは全然違う。パワーが全然違う。理解だけで、自分が一人ぼっちっていう意識で動いている人たちは何にももらえない。もう力も来ない。神様を信じてんだけど遠い存在なんだっていう、そういう意識で動いている人は何にももらえないんですよ。けれども聖書が真実で、そして私の中に聖霊がいるんだって、そのですから今度は無限に天の力が自分のとこに来ることができるんだって、それを理解している人たち、それが真実として受け取っている人たちでは別世界があるんですよ。もうとんでもないような素晴らしい世界があるんですね。そして私たちがその世界体験すると、喜びを体験できる。僕もやったことあるんですけれどもね、イエス様来てくださいって、イエス様、お願いやから来てくださいって、来てくださいって、イエス様来てください、ある意味ね、無駄な祈りなんですよ、今の祈り。なぜかというと、聖書に書いてあるのは決して私たちが離れることがないって。ですからもうすでにもらってるものをもらおうとしてる。もうもらってるんですよ。許可が出てんのよ。もう一人ぼっちじゃない、一緒にいてくださるって。そして嵐があっても、攻撃があっても、神の愛から私たちが切り捨てられることがないって、もう聖書に出てんのよ。 ですからお願いしていることがね、もう古、もう終わってんのよ。もうその約束がもう体験できんのよって。多くの祈りがそれ。ですからね、そこから何かもらってても喜びがない。なぜ言うと、もうすでに与えられているもんだから、もらったかな、もらってないのかな、っていうような曖昧のような結果あるんですね。けれども、クリスチャンの喜びっていうのは、祈って、そして祈って、この人が元気になったとか、もう祈ってこの人の人生が変えられたとか、そしてそれが、なんか曖昧なような形で解決できたんじゃなくて、はっきり見えたって、もう神様はこうしてくれたんだって、そしてそのような祈りから私たちが喜びをもらえるって聖書に書いてあるですね。ヨハネ16章の24節読んでください。
あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。
喜びはここから来てんですよ。祈ってお願いして答えてもらったって、そしてそれでその体験が私たちの喜びの、もらう道なの。ですから、でただ聖書勉強勉強勉強勉強勉強聖書勉強勉強いいんだけれども、それだけで終わってたらね、喜びないよ。やっぱりね、自分の人生は神様と遠いような関係ではなくて、神様と一緒なんだって、つながってるんだって、それでこれから共に生きる、そしてつながってるからオープンヘブンで、そしていろんなびっくりするような恵み、びっくりするような癒し、びっくりするような奇跡が私でも体験ができるんだって、そしてその期待を持って毎日生きる。そうするとワクワクしたようなクリスチャンな人生なんですね。これが僕の今の喜びなんですね。朝起きると何が起きるやろうかって、もう楽しみやなって、神様が奇跡を起こさなかったら私がやっていけないから、どういう形で神様働いてくれるやろうかって、そしてそのワクワク、そして今度は答え来たら、もう嬉しい。もう今ちょっと変なことやけどね、もうなんかね、僕最近うまく寝れてないのよ。なんかすっきりしないような、寝てんだけど寝てないような、寝てんだけどなんかね、その睡眠がなんか力になってないっていう、ですからもう昨日の朝ね、神様に祈って、どうしたらもっとねうまく寝れるように、充電するような、体が充電できるような、形で寝たいんだけれども、どうしたらいいんでしょうかって、あなたの聖書の中に書いてあるんだけれども、知恵が欲しかったらお願いすればいい、そうすれば与えてあげますって、あなたの約束ですのでお願いしますって、それで今度入ってきたアイディアがね、すごく変なアイディアが、板の上に寝なさいって、ベッドじゃなくて、そして僕はと思って、ですから私はかなりレイチェルに、今日はベッドを寝ないでリビングの床に寝袋で寝ますって言って、何それ、キャンプするの、家の中でキャンプするのって、けどちょっと示されて変と思われる、ちょっとそれがおかしいけどどうぞって、そんな硬いところに寝ようと思うんだったらどうぞって、寝たらよかった、もう何ヶ月ぶり、もうぐっすり、もう何ヶ月ぶり、もう昨日は硬いリビングの床でこうカーッて、もうたっぷり充電できた今日。もうですから、そういう次が神様が何を教えてくれるやろうか、何をしてくださるんだろうかって、そっから私たちが喜びをもらうべきなんだって、このヨハネ16章の24節なんですね。本当に これでもう2018年もうワクワクしてる、あとは今ちょっと、2018年、そして KBF は今まで何があったんだろうかって、どうして KBF は教会になったんやろうかといろいろメモしたりしてたんだけど、神戸に来る前に最初の神戸に対する発見はミッションスクールで英会話を教えるために日本に神戸に来たんだけれども、そこで分かったのは神戸の漢字っていうのは神の門とかそのような意味があるんだねって。でそれが分かった時になんかワクワクしてきて、そして今度はもう今がないんですけれども、元町にパルモア学院という英会学校があったんですね。そしてそれが日本では一番古い英会学校で、そしてその英会話夜間の英会学校の始めた人はランバスって、写真ある、この人なんだよね。そしてこれはもう140年前かな、140年前に、日本に現れて、そして神戸の英語教会を建てた人なんだけれども、それだけではなくて漢学始めた人、それだけではなくて経営を始めた人、それだけではなくて生田神社の前にお正月、立ち上がって説教しようとして殺されそうになった人、それがこのランバスやったんですね。そして私がその、学校パルモア学院で事務所の中にはあるファイルをパルモア学院の歴史っていうファイルあって覗いたんですよ、開けて、そして奥の方に古いなんかね100年ぐらい前の手紙とか、古いなんか新聞の記事とかそういうのが全部入ってて、そしてこのランバス、この人通してある時期平均1ヶ月60人洗礼受けたの。そしてあの時代は日本人が洗礼受けるっていうのはもう、会社も辞めないといけない、それだけではなくて、親が拒否する、もう認めない、縁切るとか、そこまでのハードな、ことだったのに、1ヶ月にだいたい60人ぐらいが洗礼受けたんだよね。そしてなんでこんなこと、そんなすごい働きができたんやろうかって、ね、もう150年ぐらい経ってんのにもう感覚も残されてるし、この人の秘訣は何だろうって思って読んでたら分かった。彼が口癖があったろう、不思議な口癖があったろう、彼の口癖は Holy Spirit is here, Holy Spirit is here right now, Holy Spirit is here, 聖霊が今ここにいる、その意識でその理解でこの神戸にいたの、その理解で動いてたら、その理解で行動を取ったりしてたら、そしていつもそれを言ってて、けど僕がこれを読んだ時に1984年でなんでそんなこと言うんやろうかとかあまり理解がなかったの、あの時に。今はわかる、どうしてそれが言ったかというと、彼が理解してたの、オープンヘブンであるんだって。そして理解しているクリスチャンと理解してないクリスチャンがある。理解してないクリスチャンはパワーがない、大したこと起きない。理解しているクリスチャンがどんどんどんどんどんどん いろんなことを挑戦して、そして確認になって、もっと信仰が与えられて、もっと愛が深く入っていって、どんどんどんどん これを理解したんだよね、ランバス。本当に大きくこの神戸を影響したんだけれども、オープンヘブンという理解があったんですね。もう一人 この人なんだけれども、ラドナー・モアという方なんだけれども、この人のお父さん、そしてお父さんのお父さんもみんな日本のクリスチャンの宣教師だったら、そしてこの人は僕 の, お父さんの親友やったんですね。そしてこの方がモアっていう方がこの教会を建てた時もよく説教しに来たりしてて、そして僕はお父さんの友達だったので、よく夏になったら野尻湖でこの方とこの方の家族と、僕の家族とよくピクニックとかね、そういうことをしてたんですよ。そして僕はまだ、ね、8歳とか10歳の時にこの人を見てたんだけど、非常に不思議な人で、何かねこの人現れると喧嘩ができないっていう、なんか喧嘩っていうのはしょうもないとか、なんかそういうような不思議な影響力があって、なんでやろうかって。でよくなんか宣教師の集まりで大人が会話してるわけなんだけど、子供として僕聞いてんだけどね、これはなんかね、この話は、ちょっと哲学のチャンバラやなって、誰が一番賢いのかっていうようなやり取り会話してるんだなって、なんとなくそれを感じて、けどこの人現れたらね、なんかね話が変わるの、なんか、感謝の気持ちが入ってきて、そして気づいたらは、どうしてこの人は、この人先週亡くなったんです。92歳の時に亡くなった。そして私がもうこの人の命長くないなと思って、去年お急ぎ、長野まで行って、オープンヘブン の, バトンタッチの祈りをもらったの、この人から。オープンヘブンを理解してたら、自分が一人じゃないんだって、そして聖霊が私の肩のところにとどまってるって、一緒にいてくれてるって。ですから何でも祈れば与えられる可能性がある、神様がこの環境を変えることができる、その理解がこの方も持ってたんではないかなと思ってます。そして私たちこの KBF は、1989年あたり始まった、教会なんだけれども、何回も何回も、不思議な人が現れて予言してくれて、そしてその予言の中では、ここでは聖霊がものすごい働きをしますって、ここから、オープンヘブンのように聖霊がここを影響して、皆様を影響して、そしてそれが全国広がっていくっていう、そのような予言はもう何回も何回も、別に私がそうしたいそうしたいって全然それがないのに、1989年からそういう牧師とか現れてそれを言ってて、そして、まあ、ラルフ・モアもハワイの人も同じことも言うし、そして今度は、9年前、私が抗がん剤を受けてて一番しんどい時に、2回の礼拝の途中で天使が現れて、そして僕がその天使を見た時に、抗がん剤の薬強いなと思った。でここまで薬が強いって、だってもう幻が見てるもんって。けどショック受けたのは、その後に何人かの人たちが同じ天使が見えたっていうようなことで、それでみんな抗がん剤やってなかったんですよ、僕だけがやってて。ですからこれ薬のせいじゃないけれども、ここに天使が現れたって。そのような教会はこの警備不思議な教会で、天使でも現れるような場所っていう 人たちっていうようなものがだんだんだんだんその確信が強くなっていって、そしてね、また2014年僕が癌がすごいひどくなったことを分かって、そして今度言われたのは、手術できるようなもんではなくて、どこ見ても癌があるから、手術したら体の6割切り取ることになるよっていうことを言われちゃって、ですからもうそれを諦めて、みんなが祈って不思議なオープンヘブンになって、力が自分の中に入っていって、そしてまだ生きてる、まだ動いてる、まだ歩いてるっていうようなことになってしまって、そして今度は2016年ジェレマヤップっていう、マレーシアの、牧師預言者が現れて、そして彼が KBF のことを何にも知らないのに、本当に分かってない、何も分からない人なのに、強く示されて、ここでオープンヘブンになって聖霊がものすごく強く働くって、それでここ通して全国広がっていくって、そしてロブが力強く全国回って福音を伝えていくっていうような予言が、知ってる人だったら僕のことよく知ってる人でそんなこと言ってくれた、ああ、ごま吸ってるわ、は励まししてんだね、ありがとうございました、そこまで言ってくれてって、で、あ、そうかそうかそうかって、うん、いいこと言うなって、励ましをもらってんだって、ちょっと無理なこと言ってるけどってか、なんかけれど何も知らないのに言われるって、結局これほんまやなと思って、そしてその後に、2017年2月28日、私たちが上で礼拝しているときに、特別な賛美集会祈り、リバイブルのために祈りしたら、ほんまに天使が現れてきて、私たちの音楽も勝手にシンバルとかドラムとか音楽やりだして、そして本当になんかもう私がもうびっくりしちゃって、そして3日私が泣いて反省してた。なぜ言うと、その体験として分かったのは、神様に対するイメージが小さすぎたって、僕が。だからもうごめんなさいって、小さく小さく見ててごめんなさいって、3日間神様の偉大さ、そして信じる者にオープンヘブンになってどんなにすごいことが起きるかっていうのは、それを味わったんですよ。その時30人ぐらいの人たちがそれを体験したわけなんですね。ですから今年は、そのオープンヘブンの続きではないかなと思います。そしてそれを期待すると起きる。小さく小さく考えると自分は体験できないと思う。それでこのオープンヘブンっていうのは、ただ KBF ってすごいことが起きるんだっていうそれだけではなくて、自分の日常生活の中で家族が変えられたとか、そして今年をいろんな奇跡を見たんだけど、一つ見たのはね、もうめちゃくちゃボロボロになってる家族がみんな仲直りしたって見た。もう絶対この家族が立ち直れないなというような家族が立ち直ったって、それを体験できた。ですから、本当にこの2018年みんな力を合わせて、そしてオープンヘブンっていうことがあり得る自分の中に、ですから今度はペテロみたいにどっか行ったら自分がそこにいるだけでみんななんか聖霊を感じて、そしていい方向に行くって。気の毒なんだけれど、多くの人がオープンヘブンではなくてオープン地獄を考えている人いるの。オープン地獄っていうのは怖いこと起きるんちゃうかって、心配や心配や、これ怖い、これなったらどうなるやろうかって、どうなるやろうかって、この事件が起きたらこれも取られるし、これもダメになるし、もう怖くて怖くて、もう保険を増やそう、そして結局暗闇の力のオープン戦を持ってた。で今度はそこまでやるんやったらドワーって来て、そして 逆なことを経験している。オープンヘブンじゃなくてオープン最悪な人生っていうのは、結局自分の心の中にそういうことがあるんちゃうかって、自分の心そこにとどまってる、それをここにとどまってるから、ですから鳩じゃなくてカラスを乗っけてるところに悪いこと起きる、なんか怖い、心配やわとか、結局暗いこと考えてるからカラスが乗っかってんの、そして嫌なことがどんどん起きるって。ですから2018年やめましょう。オープンヘブンの方に切り返して、怖いこと起きるんちゃうかって、それはもうやめる。心配やわってもうやめる。自分が神様の大事な子供なんだって、そして聖霊が自分の中に住んでるけど、それだけではなくて神様のイエス様のように自分のとこにとどまってるって。ですからその期待を持って生きるって、可能性やな、こんないいことが起きる可能性やなって、それを信じるとそうなる可能性が高いの。けど自分の中では無理やろう無理やろうって、そういう心で生きると絶対そのような大きな奇跡が起きないんですね。ですから期待して動く、自分が一人ぼっちじゃないんだって、オープンヘブンで今年どんなすごいことが起きるんやろうかって、そういう期待を持って生きるっていうのは2018年のテーマとして、みんなに話したいと思ってます。ですから皆様どうでしょうか。メンバーシップ来週なんだけれども、力合わせてオープンヘブンを期待して生きるって、でそれが教会だけではなくて自分の職場でもどこ行ってもその力が自分の中にあるんだっていう、そういう理解で、そして最後に御言葉で終わりたいと思うんですけれども、最後の御言葉はどうしよう、聖書の中に ペテロが礼拝の場所に向かって歩いているの、使徒の働きの中に書いてあるんですけれども、そして今度は、なんか病人がいて歩けない人がいて、そしてその人がお金ちょうだいお金ちょうだいって一生懸命叫んでるんですけれども、このペテロが何を言ったというと、使徒の働きの3章の6節、使徒の働きの3章の6節読んでくれますか。
するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、
これすごい大事なこと書いてある。もう一回ペテロ何を言ったのか。
金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、
しかし私があるものをあげよう、はい、
ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。
ですからね、ペテロがね、オープンヘブンでそれを持ってたんですよ。もうイエス様は自分の中にいるんだって、オープンヘブン、イエス様と同じようにそれが私が持ってんのよって、持ってるっていう理解で歩き回ってたんですね。だからただね、霊的でかっこいいからこれ言ってみようとか、そういうもんじゃないんですよ。ちゃんと理解してたの、ペテロが。私が金銀ないけど持ってるものあんのよ、僕が持ってるものあんのよって、オープンヘブンなってんのよ。ですから断言したらすごいこと起きるって、それ持ってんのよって理解してたの。で、私が2018年それになりたい、それを理解で生きる、そしていろんな無理と思うような問題をひっくり返す、新しく、変えられるっていう、それ家族問題なのか会社の問題なのか 教会の問題なのかひっくり返してオープンヘブンになって素晴らしいことが神様期待してほしいなと思いますので、最後に祈りたいと思います。天の父様、多くの前私たちが、あなたの一人息子を信じて、そしてで救われて洗礼を受けているんだけれども、本当に本当に聖霊が自分の中にいるんだって、そして自分の中だけではなくて自分のところにとどまってるから、素晴らしいようなことが起きる可能性があるんだって、その理解もっと深くもらえますよ2018年。そして特に繰り返し祈ってがっかり、繰り返し結局自分の人生はもう全然思う通りにいってない、自分の家族がこんなめちゃくちゃになってる、こんな大変なことになってる、ですからもう求めることも勇気がない、もう一応口ではクリスチャンですって言うけれども、なんか自分の中にあんまりにもハードなことが多いからちょっと信じられないって、特に今日その人たちに励まし与えてあげてください。なんか不思議な形で、例えば、今年60歳になった、60歳になって朝起きて外出たら、もう私からたった 2メーター距離であなたが鳥を送って、そしてハッピーバースデー歌ってくれた鳥が与えてくれて、そしてそれで見てるよ、愛してるよ、プランがあるよって、なんかそのようなびっくりするような形で、特にがっかりしてる人たち、もう期待持つのも怖い、だって今まで期待が裏切られるのあんまり多いから怖いって、その人たちのとこに働いてください。お願いします。新しい始まりが2018年になっていきますようにお願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.